正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月の9日月曜日午後1時を回りました。今日から通常営業、ね、この時間からということでね、
はい、通常営業ですよ皆さん。
もうだって1月の9日ですよ皆さん。お正月気分で抜けてませんか？大丈夫ですか？
ね、もう正木さんはもうバリバリお仕事始まりましたね。
はい、私はもう頭切り替えて、
ね、
もうお正月なんかなかったかのようにと言いますか、本当にゆっくり休めましたんでね、今回はね、本当にこう綺麗にこう気分一新できたかなという感じが今すごくしております。
あ、そうですか。
で、まあ、年は変わってもですね、皆さん地球温暖化、これはどんどんどんどん残念ながら今進んでおります。
いや本当にね、
はい、で進んでいないのは取り組みがの方なんですね。なかなかこううまい具合にいかないと、なかなか難しい時代に入ってきてることは間違いないんですが、なんとか皆さんの知恵、ね、はい、で、まあ、僕もね頑張って、はい、乗り切りたいと思いますが、
はい、一緒に頑張らせてください、
多分今日はですね、そんな動きの中のヒントをお与えできるんじゃないかと思うんですが、
本当に本当に、
はい、ゲストをお招きしてですね、先週に引き続きになりますよね、
そうなんです、あの方です
、お伺いしたいと思いますのでね、今日もぜひ短い間ですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日もですね、先週に引き続きまして、ゲストの方にね電話をつないで、非常に分かりやすい気候変動の話を伺いたいと思います。
はい、本日もお客様、東京大学未来ビジョン研究センターの教授で国立環境研究所地球システム領域上級首席研究員でもいらっしゃいます江守正太さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
先週に引き続きですがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
江守さん、今日はですね、まず少し身近なところということで、はい、今日ね、いろいろご質問したいと思うんですが、まず最近新しい、ね、ニュースが昨年の終わりぐらいですね飛び込んできまして、温室効果ガスの排出量の削減に向けて東京都で新築住宅への太陽光パネルの設置をなんと義務化するための条例、これが全国で初めて成立しました。で、江守さんから見てこの動きはどのように捉えてらっしゃいますか？
いい動きっていうか必要なことで、
はい、
これからの日本中に広がっていくべきだというふうに思っています。
うん、
これ正確に言うと、まあ、原則義務化というかですね、
はい、
一軒一軒のその家に条件が悪くても絶対につけなくちゃいけないみたいな話にはなってないんですよね。
うん、そのあたりがね、はい、僕たちになかなかズバリ伝わってないところもあるかもしれないですね。
そうですね、はい、実際にはこれは、個々のその家を建てる人に義務があるのではなくて、
はい、
建てるその住宅メーカーとかですね、設計工務店とか、うん、そちら側が、まあ、一定以上の規模の大きい会社は新たに作るほとんどの住宅に太陽光パネルを設置しなくちゃいけないと、いうことなので、単にですね義務化って言ったときに、まあ、必ず自分は建てるときには必ず建てる人が義務を負うのかっていう印象とはちょっと違うっていうことは、知っておいてもらった方がいいのかなと思います。
これですから住宅メーカーとしたらある意味新たなことをしなきゃいけなくて、まあ、負担がだいぶ増えるような形ですけれども、実際家を建てようと、例えばその荻野さんがね、はい、ちょっと新築建てようかと、
はい、
いう時には当然やっぱり太陽光パネル分はプラスの費用がかかる可能性も出てくるんですけども、うん、
はい、
でもそれはある意味住宅メーカーがどのような値段設定をするかってかかってるということですもんね。
はい、これはですね、まずその初期コストですよね、
はい、
はかかるけれども、太陽光発電っていうのは当然その分発電してくれるわけなので、
はい、
その後の電気代がかからなくなるわけですよね。
そうですね、
その分だけ、
はい、
でそれでトータルで考えると、まあ、10年ちょっとで、まあ、普通は元が取れると、
うん、
で補助金入れるともっと早く元が取れると、
うん
いうふうに言われています。あのもう建てる人にとっても太陽光パネルを載せるのが基本的に得なんだけれども、
はい、
得ですよとか補助金ありますよって言ってても、うん、なかなかそのもうみんながじゃあそうするっていうふうになっていかないから、
うん、
しょうがないから、まあ、義務化という、まあ、原則義務化っていう形を取ったわけですよね。
なるほど。
でこれによって、はい、あのみんな乗せてみたらこの方がやっぱりいいねっていう人がこうこれからどんどん増えていくはずですので、
はい、
それによってもうこれがその当たり前になると、
うん、
常識になると、
うん、
昔は太陽光パネル乗ってない家がたくさんあってなんか電気代なんかいっぱい払ってたらしいねっていう風に、
うん、
あの将来から見ると今を振り返るみたいな感じで常識が変わるっていうことを最初の一歩なんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。
あ、そうですね。でね、少しあの気になるのがあの最近たまに情報が出てくるのがその今までに太陽光パネルをたくさん設置したんだけども、
はい、
例えばその耐用年数も近くなってしまってじゃあこれ更新するのに結構お金がかかってしまうであるとか、
はい、
作るだけ作って後のメンテナンスがちょっとおろそかになってるっていう話も
ね
聞いたり、結構自然豊かなところでも太陽光パネルがその山の斜面にびっしり広がってしまって、まあ、景観上、逆にその自然環境面でちょっと良くないという話も聞くんですけども、
う
ん、とにかく太陽光パネルって面積を取ってしまうので、うん、
はい、
なかなかそのあたりって難しいなと思うんですが、そのあたり、はい、江守さんどのようにお考えでしょうか。
そうですね、あの屋根上の太陽光パネルと、うん、いわゆる野立てといいますかその、うん、メガソーラーとかですね、
はいはい、
空き地とかその山肌にバーッと並べてあるやつとはちょっと分けて考えた方がいいだろうなというふうに思うんですけれども、
はい
は
い、
屋根上はですねこれあの、まあ30年ぐらいは、うん、あの発電し続けるよと、
うん、
で途中であのパワコンって言って電気をですね変換する機械が10年ぐらいで壊れることがあるんだけれども、
はい、
まあ、それはあのもしかしたら交換しなくちゃいけないぐらいだけれども、
うん、
まあ、それはまあそんなに大したお金じゃなくて、
うん、
で、まあ、30年ぐらい使ってでもしかしたらそれをまあリサイクルに出すと、
うん、
でだんだんそのリサイクルもできるようになってきてる、これから業者も増えてくるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
でそういうその故障だとか廃棄だとかそういった問題に関してはあの心配な方は多いと思うので、東京都のですね、
はい、
都庁のそのホームページですごく詳しい Q&A が出てるんですよね。
あ、そうなんですね。
でそちらを見ていただくと、はい、あのまあ、いろいろ説明が書いてあると思います。
すいません、勉強不足でした。
私も知りませんでした。
いや、これ皆さんもぜひちょっと見てください、はい、あのね、もしそういう新築の計画がある時、まあ、東京都ではないにしてもですね、あの太陽光パネル導入する時にはいろんな疑問が、ね、当然湧いてくるわけで
ね、
そうですね。
さてここであのちょっと休憩しましょうか。一曲お届けして後半ね引き続き江守さんにお話を伺います。
曲はノラ・ジョーンズでキャリーオン。
so carry on. And now that all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget.
まさきあきらの地球にいいこと。
東京都のねこの太陽光パネル設置義務化なかなかしっかりしてるなっていう印象が今受けました、
はい、いや本当に、
うん、これ全国に広がって、まあ、関西にもねどんどん広がって、行ってほしいですよね。でも例えばマンションでもねそういう動きがどんどん出て、うん、それを売りにしてみたいなのも出てくるでしょうね。
いやもう少しずつ
何か、ね
ね、出てるんじゃないでしょうかね、
はい、まあ、太陽光パネルともう一つは断熱、高断熱高気密で、なるべくその冷暖房が使わなくて済む、でしかも快適な、うん、あの家を作るっていうのが、うん、まあ、今、一つ、まあ、これもある程度以上の断熱性能っていうのは義務化、この間法律で義務化が今度、始まるんですけれども、
はい、そうなんだ。
これもどんどん常識になっていって、うん、そのマンションとかもこれから作るやつは断熱のいい、マンションを作る、なんていうんですかね、住んでる世帯に比べると面積は、はい、マンションの場合は天井の面積は狭いですけれども、
はい、
やっぱ太陽光パネルをつけるとかですね、あるいはそのマンションの立体駐車場にも電気自動車の充電ができるようにするとか、
うん、
だんだんこれから新しくできるやつはそういう仕様のものが増えていくんじゃないですかね。
はい、まあ、一般のねそういう市民、まあ、僕も含めてですけどもがそのいろんな情報を得たりね、これから先、はい、その気候変動についてどのような取り組みが必要なのか、どんな取り組みが必要なのかっていう情報もやっぱり、まあ、これから先はねどんどん得ていかなきゃいけない、まあもちろんそういう状況だと思うんですが、
はい、
でそんな流れの中で気候市民会議あちこちで始まっていて、その動きが結構活発に慣れ始めているんでしょうか ね、気候市民会議についてちょっと教えていただけますか。
気候市民会議っていうのは、はい、気候変動問題について普通の市民が話し合って提案を作るんですけれども、
はい、
一つの重要な特徴は無作為抽出であるということなんですよね。
あ、住民の方から無作為、
はい、住民の、はい、ですのでその関心がある人が集まってきて議論するんじゃなくて、もともとはすごく興味があったわけじゃないんだけれども、選ばれたので来ましたっていう人が、まあ、来れる仕掛けになってるわけですよ。それでしかもできるだけ、募集団のですね、例えば自治体だったら自治体の年齢構成比であるとか、まあ、男女比、まあ、普通はだいたい1対1ですけれども、それに近いような、部分集合を作るんですね、ですのでその、まあ、集まった参加者っていうのが、まあ、大体男女1対1になっていて、年齢層もこう大体自治体全体と同じような比率に分かれているという形で、
はい、
いろんなその違う立場の、人だったり違う年齢層の人だったりとかと対話をすると
うん、
いうことができるし、その、まあ、偏りが少ないような、まあ、参加を得るっていう仕掛けを作ります、専門家がですね情報提供をして、
はい、
でまあ、それを、まあ、学んだりあるいはその専門家に質問をしたりとかして、
はい、
疑問を解消したりというですね、専門知識が予備知識がなくてもこう参加してそこから学びながら議論ができるようになっているし、まあ、自分が普段あんまり話さないような人と話をして違う立場の人はこんなことを考えてるんだみたいなことっていうのを知りながら、
うん、
まあ、自分が思ってた意見ももしかしたらその中で変わっていくかもしれないし、
はい、
まあ、熟議っていうふうに言うんですけれども、
うん、
自分のなんかこう先入観でアンケートに答えるみたいにパッと答えるんじゃなくて、
うん、
情報を得て対話をしながら自分の意見を作る、時間をかけて作るっていう、うん、まあ、そういうモードで話をするんですよね。
気候変動の分野だけじゃなくても、はい、いろんな面でそういうことって大事ですよね。
そうですよね。
世代も変わらもう別にね、いろんな世代が、はい、の方が集まって男女問わず、ね、子供もおじいちゃんおばあちゃんもって、
はい、
そうなんですよ。だからこれは気候変動にもしかしたら限らずに、うん、民主主義のですね新しい形の自由な試みなのかなという、そういう見方もありますよね。
あ、なるほどね。この気候市民会議っていうのは主導は 例えば環境省とかなんですか、その、はい、なんでしょう、枠組みみたいなのを作られたのは環境省ですか。
世界では、フランスとかイギリスとかドイツが、国の主導でやっています、うん、で日本では今のところ自治体レベルなんですよね。
あ、なるほど。
それで、日本で最初に行われた札幌市の気候市民会議っていうのは、
はい、
僕も参加したんですけれども、研究グループが、そのやりましょうっていうふうに言って、
うん、
で市に協力をしてもらって、うん、やりましたと。でそれから川崎でも行われて、それはかなり研究者が入ってますけれども NPO みたいな、
うん、
感じのところが、主導してやりましたと、
うん、
でこれらは言ってみればおせっかいで外部の人がやってるので、
うん、
本当にそれで出てきた提案っていうのを市が自治体が採用してくれるかっていうのは分かんないんですけれども、
はい、
しかし最近出てきたのが、昨年行われた武蔵野市、東京都のですね、武蔵野市というところと、
うん、
それから埼玉県の所沢市、
うん、
これは、自治体が主導でですね、行政が主導で、うん、やりましょうと言って、
うん、
行いましたので、
うん、
そのまたちょっと別の重みを持ってると、市民を行政が集めて話し合ってもらって、うん、出てきた提案を最初から生かすというつもりでそれを行ったっていうことですよね。
そういうことですよね。
はい。
一番やっぱり効果的なのはそうやって国よりも自治体レベルというのかな、その目に見える範囲での、はい、環境についてのそういう会議っていうのは結構僕はサイズ的にも良くて、なおかつちょっと実効性のあるみたいな、そんなイメージがありますけども、
はい、
なんかエネルギー問題とか話になったらやっぱり国レベルだったり基本的にはするじゃないですか。エネルギー資源って考えたらやっぱり国がなんとかっていう。でもこれからはそのある意味その中央集権的よりもある意味地方分散で、それぞれの地方はしっかりとした考えを持って活動してっていうのがその理想のような気が僕は前からしてるんですが、江森さんどのようにお考えですか。
はい、一つの流れとしてはやっぱりそのエネルギーっていうことで言えば、
はい、
今まで大きな発電所がどこかにあって、
うん、
そこから送電網で、その電気が来たっていう形から、
はい、
太陽光パネルがいろんなところにあって、
うん、
でそれを組み合わせると、
うん、
地域のエネルギーが賄えるみたいなですね、
はい、
その意味での地域分散のエネルギーシステムの流れっていうのは一つ方向性としては来てると思うので、
うん、
そのことってのは一つあるなというふうに思いました。
うん、これ防災面でも役に立ちますもんね。
そうですね、防災面でもそうなんですよね。うん、いろんなその物事の決め方に関してはですね、はい、これ多分いろんな意見があると思うんですけれども、国は国で役割があって、
はい、
地方自治体は地方自治体で役割があって、
はい、
それがやっぱりうまく噛み合うといいんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
やっぱりその国としてそのやっぱり全体的な方針っていうのはこう大きく打ち出す部分っていうのは必要な部分っていうのは僕はあるんじゃないかなと思います。
うん、
で一方でやっぱり地域の特にその基礎自治体の役割っていうのは非常に大事で、
うん、
いろんな方針が出たときにそれを実際の現場でですね、
うん、
それを実装する現場なわけですよね。で、はい、そうすると現場では気候変動のことだけじゃなくてエネルギーのことだけじゃなくてもちろんその自然保護もあるし他のいろんな、うん、社会問題ですね、高齢化だとか
子育てだったりね、
はい、子育てだとか、はい、なんかいろんなそういった問題で、がある中でそれらをこう組み合わせた答えをちゃんと出して実装していくのっていうのは、
うん、
現場現場じゃなくちゃできない仕事なわけなので、
はい
はい、その役割ってのはものすごく大事だろうなと思いますよね。
そうですよね。
今ねなんかこういやこれ僕の個人的な本当にパーソナルな見解ですけど常に国対地方みたいなこう対立の構図がありませんか。例えば国って今ちょっと話違うかもしれませんけども原子力発電、
はい、
次世代のやつ作るみたいな動きになってるけど、はい、決して地元はそれ望んでないんじゃないかというふうにも思うし、はい、それが何なんでしょうね。常に国がやることってそれで行くのって、防衛費の問題も含めてちょっと話でかくなっちゃいましたけど
、うん
そういうふうに僕は捉えてしまうんですがそれ間違ってますかね、はい、どうなんでしょう。
どうなんですかねそれはやっぱり 国は国の言い分というか、例えば外交とかっていうのは国のレベルじゃないと、やっぱりちゃんとは考えてくれないと思うので、で、それで出てきた方針っていうのを、やっぱり国、その地域も含めて実装するときに、地域の事情ってやっぱりそれぞれあるので、僕はやっぱそれは両方必要で噛み合っていく必要があるのかなと思うんですけどね。
そうですよね。
はい。
すいません、なんか専門外の話かもしれませんけど、ありがとうございました。そうですね、またですね、申し訳ないんですが、何回となくゲストに呼びしますので。
いや、もう何回となく、
はい、いいですか、はい、もう今年はもうバンバン出ていただけたらと思っておりますので。
すいません、
どうもありがとうございました、
はい、引き続きね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
本日のお客様は東京大学未来ビジョン研究センター教授で国立環境研究所地球システム領域上級首席研究員でもいらっしゃいます江守正太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ここで番組からお知らせがあります、はい。まあ、先週もお伝えしたんですが、なんと皆さん、お年玉プレゼントございます。
いや本当に白いちごね、プレゼントをさせていただいてるんですが、
白いちごです。
そうです、香りも高いアイランドベリー、美味しいやつです。いい香りです。で、これをですね、なんと5箱ね、浜田化学さんからプレゼントいただいてます。皆さんのご応募お待ちしていますよ、はい。もうすでにたくさんいただいてるんですが、まだ間に合います、うん、はい。来週のこの時間に当選者の発表と、もう皆さんどしどしまだ待っております。おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております。
お待ちしております。めちゃめちゃ甘くてね、美味しかったですよ皆さん。5箱5名様ですね、プレゼントです、はい。ご応募ね、お待ちしております。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。